こんばんは、エレキテルの上健です。
はい、ポリモーグです、
うん、なんかいつもよりテンポ遅かったですけど、
ぼーっとした、
ぼーっとしないでください。いきなりラジオの本番で、
はいはい、
1989年特集の第3回目をお送りします、うん。もうみんなきっと楽しみにしてる、我々もねすごく楽しみにした特集なんですけども、
全国で3人ぐらいは、
3人ぐらいはね、もうちょっと多いと思うんだけども、うん、1回目がテクノ、2回目が渋谷系、はい、3回目はさらに突っ込んで、
うん、もう1回日本の、
もう1回日本ネオアコとかギターポップの始まり、
89年でネオアコギターポップといえば TM ネットワークだよね。
それは違います。
はい、
はい、一応突っ込みました。はい、はい、
でも世間では TM ネットワーク全盛期みたいね、これ。
そうだったかな、
この時代みたいよ。
本筋に戻ります。
はい、はい、
1989年でネオアコとかギターポップが始まり始めたのがこの年、うん、世間的にはまた別の音楽が流行ったんですけどもね、うん、早速ちょっと聞いてみますか。
いけ。
はい、リッパーズギター、さよならパステルズバッジ。
リッパーズのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
フリッパーズギターさよならパステルズバッジでした。
はい、
これはフリッパーズギターのデビューアルバムからの1曲ですね。
行くつもりじゃなかったね、
うん、
これを聴きながら夏休みにさ、
うん、
海辺の別荘に車でさ友達と行くんだよ。海へ行くつもりじゃなかったを聴きながら、
うん、まあ、そういう
バブルだよ。
まあ、バブルだね時代的にはね。
そう、リゾートマンションとかにさ、
うん、
行くわけ友達の車で、
うん、世間的に、
ね、あ違う違う、俺が車出してさ、
うん、
友達ん家の会社のリゾートマンションにさ、
うん、これさんってそんなリゾートマンションとかにバブル時代は行ってたんだ。
行ってたよ、もう
まさにまさ
ブイブイ言わせてたよ。いや言わせてないけどさ、
そんなお金持ちだったの当時。
違う違う、だって金持ちの友達の家が持ってるリゾートマンションに
時代的にはそうか、
行って一日中 PC エンジンやってんだよ。
え、なんだそれ、よくわけわかんない。
バリバリ伝説
のバブル
PC エンジン。
そうなの。まあ、とにかくバブルだったってことだね。
そうそう、バブル、ほんと無駄に、だからそういうさ、うん、リゾートを使って
た、そう無駄だなっていうのはあるけど、
はい、
まあ世間的にはそういうバブルがあっ
って
ジュリアナが入り始めたとか、はい、今あり、それで
1989年というと、うん、この年に流行ってたのは、
うん、
まあ、さっきもちょっと言ったけど TM ネットワークが全盛期、
はい、
イカスバンド天国、
そう
イカ天が89年に始まりました。
そう流行りましたね、これも。もう
フライングキッズ、
うん、
ジッタリンジンとかね、
はい、世間的にはそういうのが流行ってるんですけども、そういう曲はこの番組には1曲も書けずに裏で流行り始めていた。
そう、ネオはただ懐かしいだけになっちゃうからね、これ
見てると
ね、
うん、そういう番組じゃないからねこの番組は。
違う違う、
その裏で
デブのハウスウェイトだから。
そうですね、
でフリッパーズギターが買ってるってのも異常だけど、ね、
まあいいじゃない
ですか。でもさ、だから今となってはほら、お酒にしろ、
うん、
コーネリアスにしろさ、エレクトロニカみたいなさ、うん、そういう感じじゃん。
そんな感じになってるね。
IMO のメンバーになっちゃったじゃん、だって。
ああそうだな。
コーネリアス
はびっくりしたよね、ちょっと
ね、え、ほんとびっくりだよね、うん、この頃から思うと、
まさかって思うけどね。
そうそう、だってすっごいなんか毒入ってたじゃない、うん、フリッパーズギターの頃は YMO とかに対して。
そうそう、
それが今や
ね、
ねえ、すごい。まあでもさ、ちょっといいよねその流れもね。
そういう90年代とか2000年代を通過して一緒になったっていう、うん、この時にはまだネオアコとかそういうギターポップの日本で生まれ始めて、その代表みたいな感じだったよね、
うん、まあこっちこそインディーズ出身の人たちっていうか、
うん、そんな感じのイメージ。
フリッパーズギター自体はトラットリアはだからポリスターか、
ああそうか、
メジャーでデビューしてんだけど、
うん、
その他の
自分のネオアコの人た
ち、ネオアコの人たちは、
うん、
クルエルとかからね、
うん、
デビュー CD 出したりしてたんでね。カジヒデキがいたブリッジとかね、
うん、ああそうか、
ブリッジはインディーズからの、
そういうバンドもあったな。
そう、あとカーネーションもそうじゃない。
カーネーションもそういえば当時はネオアコとかギターポップの流れ
で捉
えられたな。
そういうのがボボッと出てきて、
そうそう、
いっぺんに。その代表がフリッパーズギター。
そうだね、そう、まあ、1989年で出た時にはもう英語で歌ってたから、
うん、
まるでなんか外国のバンドのような、
そんな感じで。本当だってさ、その前の年までさ、
うん、
スクポリ聴いてたのはさ、プロビジョンが88年だってんだよ今調べたら、うん、スクポリ聴いてたのはさ、だってこの89年だったらさ、いきなりボーダーのシャツ着てさ、
そうだよね、
これ聴いてたんだからさ
全然違う、
むちゃくちゃだよね。
そうそう、びっくりしたね、この初めて聴いた時にはもう、
はい、聴いてた、
聞いたよ俺は、うん、弟がねなぜかね
持ってて渋谷系だったんだ。
そうなんだ。それでこれいいから絶対弾けない
って言う。兄は肝系だったのに。
兄は8808の方を聞いてたのね、
うん、まあいいよ、うん、俺は両方聞いてたよ、
うん、そうか、ポリさん当時か選択眼が正しかったね
はい、
はい、そういうのが流行り始めた頃という、うん、特徴としてはでも、まあ、リサイクルというか昔の音楽を今に取り入れてっていうところはあったと思う。ちょっと
それでだからまあここは89年特集だから書けないが、うん、90年になると翌年になるとこれがあれだな提供するわけね。
うん、例えば渡辺満里奈大好きなシャツというのをフリッパーズギターがまあプロデュースして曲提供してるわけだけども、うん、
あと
それが世間に
フリッパーズギター自体もほら
メジャーになり始めた
恋とマシンガンがね、うん、ドラマの
爆発するっていう
これ、ね、それが翌年ね90年
そうそう
爆発世間にもどんどん有名になっていくと、
うん、だから80年にもう我々は切れたわけだから正しかったね。
それでさ前々回に88ステートをかけたわけだが、ええ、90年代のそういうテクノがこう出てきて、
うん、
で日本でもさだから TM ネットワークはまあどっちかっていうと90年代の音楽というよりは80年代に出てきた音楽っていう感じじゃん、
う
ん、
そういう感じ
で90年代の日本のテクノっつったらやっぱ電気グルーヴなわけだが、
そうだね
電気グルーヴはねこれ91年のデビューなのね。
そうだったっけ、うん、電気グルーヴデビューした時はなんかTM ネットワークとコラボみたいな感じで、
まあもうその前にだから人生とかさやってたからあれなんだけど、まあ正確に言うともうこの頃にはもう活躍してたわけなんだが正確にというか、でも電気グルーヴ自体がこうメジャーデビューをするのはもうちょっとあと数年1年あと、
それが90年代日本のテクノの大きな流れを作った、
うんということらしいよ。
そうだね、テクノでは電気グルーヴで、うん、まあ、ステデラパーが日本の90年代のラップを聴いていて、うん、まあ、メジャーシーンではって感じだけども、もう一つの流れとして渋谷系、うん、それがフリッパーズギターとピチカート5、
うん、もう一つの流れ、ステデラパーだってブレイクしたのはほらフリッパーズギターのオザケンとコラボレーションして、
うん、そうだね、
今夜はブギーバックね、はい、あれが大ヒットしたわけじゃないですか。
そうだね、
だからぐちゃぐちゃにねその辺は、うん、ジャンルは今見ると全然別々なジャンルになるわけだが、
うん、
渋谷系っていうのはそういうのが
大きく分けて、まあ、渋谷系って感じの流れだったね、うん、渋谷系の中でも細分化してたけども、はい、そういう
だって最初はミスチルとかも渋谷系とかっていうくくりに入ってたよ
ね。初期の頃はそんな感じだったね、うん、まあ、そういう、はい、その先駆けが80年であったと
さようですか。
はい、はい、そのようなわけで今回は1989年、フリッパーズギターに先立つ渋谷系の流れをお送りしました。お相手はエレキテルの上健と、
はい、ポリモグでした。84.2